ようございます。聖書と福音の時間です。日本にはいただきます、ごちそうさまといった素晴らしい言葉があります。これは命をいただく感謝であり、自分の食事のために労苦してくれた人への感謝だそうです。すべてのものを作り、今日も生かしてくださる神様への感謝を忘れたくないですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
おはようございます。三輪田直人です。私は先日、ある科学者がつれづれに日記を書いている本を読んでいました。その方がこんなことを書いてたんです。ハーバード大学の教授が、ハゲは知性の表れであると言っている。また、全米ハゲ頭協会のモットーは、神は平等である。ある人には髪の毛を、ある人には知性を与えられたのだから。まあ非常にポジティブシンキングで、私自身も随分慰められたんですけど、この科学者の方もハゲてたんですね。今の時代、自分をとっても尊厳あるものとして見よう、価値あるものとして見よう、そういう考えは多いように思うんです。自分らしさが強調され、自分しかない人生というものが歌われています。でも同時に、モンスターのペアレントが増えたり、絶望と孤独の中で自殺する人が後を絶たない時代でもあります。今日は聖書が語る人間の尊厳について、三つのポイントで皆さんにお話ししたいと思います。まず一つ目、聖書は、あなたは神の作品であるがゆえに尊いと語っています。私がいろんなところに行って食事会にお招きを受けること多いんです。その時にバナナが出ますと、ある一定の年齢以上の方が必ず言う言葉あるんですね。昔はね、バナナはむちゃくちゃ高くて、ほんまにたまにしか食べられへんかったんよ、っていうことなんです。私はバナナの叩き売りという言葉で育った世代で、バナナが高くて食べられへんかったという時代は知らないんです。いつからバナナが安くなったのかと、いろんな人がいろんなことを言ってます。プランテーションで大量にできるようになったからだとか、円相場が固定相場から変動相場に変わったからだとか言ってますけど、でも私その話聞きながらいつも思うんです。物の価値っていうのは需要と供給で決まるんだな。ある時まで需要がとってもあるのに供給が少なかったら、そのバナナは高かったんですけど、でも供給が増えたらバナナの値段は安くなったっていうんですね。基本的にはそのようにして物の価値って決まると思います。でも需要と供給のバランスで物の値段が、また価値が決まるものではないものがあります。それは作品です。作品の価値は何で決まるでしょう？それは作者の価値で決まるんでないかと思うんです。世界を作った偉大な方が神です。そしてその神があなたの作者だと聖書は語ってるんです。私たち日本人は、私たち人間が考え出した神々を神としますが、聖書はあなたの作者である方を神と言っているのです。二つ目に、あなたはこの神に愛されているがゆえに尊いと聖書は語っています。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私の名で呼ばれるすべての民。こういうふうに書いてあるんです。先日、私の家に3人目の子供が生まれました。初めての女の子です。女の子だと分かってから本当に考えたのは名前なんです。その名前に、夢、希望、志、思い、そんなものを込めて、人生を共有するごとく名前をつけるんです。神様が私たちを愛している。 そして私たちに名をつけて名で呼ばれるというのは、神は私たちを作って偉そうにしている方ではなく、私たちと人生を共有し、夢を託し、志を託して、私たちの人生を祝福しようとしている、愛しておられるということなんです。イスラエル中東では、自分の名前を子供にそのままつけることが多いんですね。有名な映画でベンハーってありますけど、あのベンっていうのは息子です。ハーの息子というのがベンハーなんですね。ですから、私の名で呼ばれるすべてのものと書いてますが、聖書は私たちは神の名をつけられている一人一人だ。それほどまでに私たち一人一人を愛しているというのです。ジッパ人からげで人間を愛しているというよりも、あなた個人を神は愛している。故にあなたは尊いのです。3番目、あなたは神の栄光のために作られたが故に尊い。と聖書は語っています。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のためにこれを作った。と聖書は書いてるんです。この私の栄光のために神が人を作ったと聞いたときに、結局神は人を支配し、人から称賛を得たくて作ったのかというふうに思ってしまうかもしれませんが、聖書が言っている私の栄光のために作ったというのはそういう意味ではないんです。似せられていくように、栄光を共有するようにあなたを作った。今、生物多様性ということで、博覧会が東京でされています。多くの生物、種類が世界に満ち満ちていて、その多様性は神秘的だというんですね。ある生物学者がこんな風に言っていました。生物は本当に多くの種類があり、私たちはその種類をまだ数え切ることはできていないが、一つ言えることがある。実は多くの生物の中で人間だけが、影響を受けて成長するようにできているんでないかと言うんです。その話を聞いてなるほどと思ったんですね。狼に育てられた子供が四つん這いで走り、またワオーンと鳴くという話、まあ真偽のほどは定かでありませんが聞いたことあります。確かに私たちは育てられるものに影響を受けていくんでないかと思うんですね。でも、狼に猿の子を育てさせても、猿は、ウキキキキキと鳴き方変えないそうです。犬もワンワンだし、猫はやっぱりニャーだし、鶏はやっぱりクックドゥドゥルドゥなんですよね。私たち人間だけが、育てられたものに似せられて成長していくようにできてるんです。そして人間は、神に似せられ、神に影響を受けて育っていくように作られている。私の栄光のためにあなたを作った。聖書はそう語ってるんです。しかし私たち人はこの神から離れてしまいました。作品が作者から離れてしまったがゆえに自分の価値がわからず、比較によって自分を価値づけようとしています。絶対的愛を失った私たちは不安と恐れと孤独の中で生きているんではないでしょうか。そして神の栄光のために生きることを失ってしまった私たちは自分の栄光のために生きて不完全で虚しさを覚えているのではないでしょうか。この私たちのために神は人となって来てくださいました。イエス・キリストです。このイエス・キリストがあなたをもう一度神のもとに立ち返らせるために救い主として来てくださったのです。どうぞこのイエス・キリストをお知りください。そして根拠ある人間の尊厳をご自分のものとしてくださるようにお勧めします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。